ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル。
まあ、この番組にも何回も言ってますけど、僕ね、家庭教師の仕事をしてるんですね。塾の仕事もやりつつね。でね、ある、今、高校3年生ですよ。だから、大学受験を控えた子を教えてるんですけどね。で、今、夏期講習というか、今、夏で今、一番追い込みの時期じゃないですか。で、まあ、週2回行ってるんですよ。特別カリキュラムみたいな感じで、夏で。で、行ってるんですけどね。そこのお家がね、まあ、家庭教師って本当にお家によっていろいろあるんですよ。なんかお茶出してくれるところとか、まあなんかいろんなのがあるんですけど、その家によっていろいろ違うんですけどね。そこのお家はね、2時間教えてるんですけど、1時間ぐらい経ったら、まあ休憩入れようかって休憩入れるんですけど、そしたら必ずね、その男の子なんですけど、男の子が飲み物持ってきてくれるんですよ。それはいつもお母さんがその家庭教師の先生と一緒に飲みなさいと、休み時間中にって言って買ってきてくれてるものなんですね。それでね、なんか知らないですけどね、毎回違うんですよ。出てくるものが。そうしろって一言も言ってないんですよ。毎回違うの出してくるんですよ。全然聞いたこともない。あと、ライチ&なんとかとかさ、結構実はスーパーに行くといろんな味あるでしょ。ファンタならファンタでさ、いっぱいあるじゃない。で、そういうものをね、ガンガン持ってくんですよ。で、それで、だからいつも飲んだことないのが来るんですね。で、今日ほら、さっきね、ソニックさん、まあ、今ソニックさんいらっしゃるんですけど、ソニックさんがあれじゃないですか、ファンタの、スイカ味だっけ、スイカ味指さして、これ、どういう味なのって言って、俺飲んだことあるって言ったでしょ、それだから出てきたんですよ。その中に。毎回違うから。で、出てきて、で、飲んで。で、いろいろ言うんですよ。これ二人で、その生徒のことね、こうだな、だねって言ったら、この前、それもう何回もやってるんですよ、だずっと。そしたらこの前ね、生徒からね、いや、前から思ってたんですけど、草野先生って、食レポのうまいですよねって言って、その味の表現が、いつも俺言うんですよ。ちょっと酸味がきついねとかね、いろいろ言うんですよね。それがね、うまいって言われましたよ。あ、本当？ありがとうつって言ってたんですけど。それで、いろいろ出てくるんですよ。でね、挙句の果てね、この前ね、今ね、電車乗ると広告出てますけどね、ウィルキンソンあるでしょ、ジンジャーエールの。ウィルキンソンが透明のコーラ出したの知ってます？知ってますか？透明のコーラ出てるんですよ。ただ、透明のコーラって聞くと、コーラだからさ、まあ、今俺もね、中松に奢ってもらった、ペプシ飲んでますけど、まあ、甘いものですよね。もう、ね、内容量の砂糖を出したら、ちょっと引くぐらい入ってますよね、お砂糖が。無糖なんですよ。で、無糖で透明なんです。だから、これ飲んでみたんですよ、この前。いやー、生徒の評判悪かった。もうね、もう大人の味ですよ。もう本当に水、炭酸水の後味がちょっとコーラかな、ぐらいです。ね。でも、うわーってなってて、生徒の方は。これ大人の味だなと思って、結局それもらって帰りましたけど、もういらないっすって、もらって帰りましたけど、そういうことをずっと繰り返したら、お母様が買ってくださるんですけど、きっともう、品切れになったんでしょうね。最終的にですね、リポビタンデーでしたよ、この。いや、無理なさ、ずーっと同じでもいいです、僕は。リポビタンデー出されてもなと、そんなに別に朝だし、午前中だし、その授業、と思って、なんかそんなになんかこう、違うものを出すことにプライドをお感じになってるでしょうか、と思って、なんかちょっとありがたい気持ちもあるんですけどね。ちょっとそれが毎回楽しいんですよ、それがね。そんなこんなで、始めたいと思います。番組には皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
さっきからずっとマイクに俺の抜け毛がついて気になるんですよ。 これフラフラフラフラフラってしてるんですよ、これね。これここにここに。
これ犬、犬じゃない？
犬かもしれないですね、これね。
マルちゃん。
そうかもしれないですね。雪丸の毛かな？ああ、かもしれないですね。というわけで、お相手のくつま、くつまゆきの自分本位、お相手のくつまゆきでございます。今日のお相手はですね、サブマリン四郎さんです。よろしくお願いします。もう架空の人物になりましたね。もう芸能人出すのめんどくさくなっちゃった、今。サブマリン四郎さんでよろしかったですか？違いましたっけ？あ、大丈夫ですか？いや、よろしいですって言っちゃうと、もうプロフィール聞くことになりますけど、ダメですよ、それ。それでなんか何もないですとか言っちゃダメですよ。今ですよ、今、やめるなら今ですよ。
痛い、そのキャラでは痛いかな。
あ、痛いんですか？一応じゃあそうしておきます。じゃあ、サブマリン、なんて言いましたっけ、僕。サブマリン四郎改め、長松くんでいいですか？高校の同級生の長松くんで
ござい
ます
。はい。
まあね、ちょっといくらね、同級生とはいえ、いきなりその地獄に連れてくにはね、こっから先は茨の道ですから、このままサブマリン四郎で続けるにはなかなか大変なことがありますからね。というわけで、今回ですね、まあ彼は、長尾じゃなくて、サブマリン四郎はですね、文筆業をこういろいろやってるんですけど、崩れる本棚っていうなんか企画でやってるんですけど、その流れで知り合った、これまた文筆業やってる教えの方が今日観覧にいらっしゃっていましてですね、ソニックナースさんでございます。
はい、どうも。
よろしくお願いします。今日まあ聞いていただくと。この前は、声を出しちゃいけないと思ってたから、笑い声がなかったんです。何回も言いますけどね。これ声を大にして言って、急に政治家みたいになりますけど、喋り方。よろしくお願いします、今日はね。だからもう今日は大いに笑っていただこうと思います。これで笑わなかったら俺が面白くないんです。これらはもういいんですよ。無理なく、ね。別に無理して笑ってもらう必要ないですからね。まあそんなわけで始まりましたけどもね。いや、あのね、前回スマップの話してたでしょ？で、まあ、また連続で芸能ネタかっていう話ですけど、またまあ、これが更新される頃にはだいぶね、もう熱も冷めてるっていうか、まあ、賞味期限が終わってるでしょうけどね。いやー、めちゃイケすごかったですな。見た？めちゃイケ。
見ました。
あれ、すごかっただろ。
どう思ってすごいっていうのは。
いやいや、全部だよ。いや、どう、長松どう思ったんですか？長松もうお前ほんと、前回のほんと再放送みたいになるけど、お前もうね、お前ももう33だろ、お前。これ34だ。もうなりました？あ、なれなったんですね。あなた何月でしたっけ？
5月。
あ、5月までですね。じゃああなたもう34でしょ。
うで
もうじゃあもうほんとなんかあの頃のようにね、17、18の頃のようにそんななんか、あの、バラエティ番組に背を向けてね、俺はもうとんがってるぜみたいなスタンスを取る必要ないだろ、もう。
な？
だからもう感動したことは感動した。感動できなかったことは感動できなかったと。正直に言うべきだと思うんだけど、お前はどうだった？あ、ごめんなさい。めちゃイケっていうのは、あれです。極楽とんぼの山本圭一さんが、10年ぶりに復活したという、あの回ですよ。あのスペシャルの回を見て、あなたどう思った？
加藤へ、頑張れとか偉いなっていう。
もうそうですよね。うん、それはそうですよね。いや、だから、いや、なんつうんですか。すごいとこまで映すねっていう感じです、僕としては。そう、ただ加藤がかっこいいなっていうことですよ。最終的な結論としてはね。いや、なんか、すごかったね。ラストのリングのとこね。
あそこでグッとくる。
いや、来る。いや、泣いちゃうよ、あれは。いやー、どうですか？めちゃイケ世代の皆さん。僕らぐらいの年齢の皆さん、どうですか？あれ、見て。どう思う？僕はね、だからね、結論ね、先に言っちゃうけど。はい、山本圭一が良かったねじゃないんですよ。加藤良かったねなんですよね。あんなにやりたいんだったら、やらせてあげようよっていうか、ようやくやれるスタート地点に立ってたってことは、山本さんがテレビに出れるか、是か非かっていうことは置いといて、あんなにやりたいんだから、やらせてあげようよ、もう。って感じですよ。で、やれることになったじゃん、一応。その、メジャーイケのレギュラーではないけど、ライブやるわけでしょ。で、ちょうど今このね、ラジオが聞ける頃にはツアー回ってる、で、全国回ってるわけでしょ。まあ、よかったんじゃない？二人きりでがっつりネタやれる場がさ、ずーっとなかったわけだから、10年間。それができるようになったってことは、まあ、加藤さん良かったね、拍手で、とりあえず OK なんじゃないかなと僕は思ったんですけどもね。ソニックさんは興味ありますか？
いや、わかんないですね。
全然この話知らないですか、うん、その、めちゃイケで、極楽とんぼ知ってます？
うん、わかるわかる。
が復活したの知ってます？その話は聞きました。
あ、なんか朝のニュースかなんかで見たかも。
ああ、そうですか。それはなんか思うところありますか？
みたいな。
まあ別にって感じですか。
そっかーみたいな。
へえ、よかったねぐらいですか。
なんかセクハラしたんでしたっけ。
まあ簡単にそうです。なんかその未成年に対する淫行で被害届を出されて解雇されちゃったんですね、う
ん、でもなんか女の子の方が結構ずるいことをした
っていう話もあるんですよ、うん、っていう話もあるんですけど、それはもう闇の中なんですけど、うん、でもしかしたら本当にそういうとこあるのかもしれないけど、 本人は何も、あの山本さん本人は別に、いやいや、実はこうでとは、ま、何も言わずに、まあ、申し訳なかったと。
うん、
で、まあ、そのめちゃイケで、しばらく、そう、岡村と山本二人で喋るときはあったんですけど、もう、それは間違いないと。だから、要するに未成年の飲酒っていうのがあったのは間違いないって言ってるんで、うん、だからまあ、その、どう はめられたのかどうか知らないけど、とりあえずその事実は本当だってことは認めてるから、まあ仕方ないことなのかな。まあでも結局不起訴にはなったから、うん。一応示談成立っていうか、不起訴にはなってるんで、犯罪者ではない
ん
ですよね、
うんうん。
例えば、その、反社会的行為をやったということで、吉本をクビになり。
うん、
で、やっぱりその、イメージ的にね、やっぱり女の人の目ですよ、特にやっぱりね。
うん、
そんなことをするやつがっていうね、お笑いをやっていいのかと。
BTA がね。
BTA が。まあね。だからそこが厳しいとこなんですけど、それが、まあだから未だに分かんない。だから俺が、だからそれがね、めちゃイケってすごいなと思ったら、あれ、相当な覚悟だと僕は思うんですよ。あれは。あれはだから、よっぽど、あれね、もうね、まあもうこんなこと言い出したらきりないですけど、否定的な意見っていうのはどんなものにも出るでしょ。で、インターネットって心ない意見書くじゃないですか。あれは、めちゃイケが、その、感動路線の視聴率稼ぎだって言ってるんですよ。さあ、それはさ、山本のことは、無視した方がよっぽど視聴率稼げますって、そんな、あんなのさ、だってさ、まだまだ反対が強いのにやってんだから、なんでそこを見ないと思いますけどね、それは。どう、まあまあ、何やったってね、全部裏取れば全部、あの、批判できるから、いくらでもできるんだけど、でもあれはやっぱ開けてはいけないパンドラの箱じゃないですか、やっぱあそこは。で、一番やっぱりずーっと根強く、いや、復活すんのはどうだっていう声が根強くあったところを、で、しかももう吉本じゃないわけですから、あの人は。そこをだからいろんな垣根を乗り越えたんでしょ。だから俺、最初に、あの、めちゃイケのスペシャルが始まった瞬間に、皆さんはこの男を覚えてるだろうかって言って、山本の過去の映像いっぱい出たでしょ、最初の方。感動っていうか、すげえ、いいのって思っちゃう。だって今まで堅くなに避けてきたじゃない。かたくなに山本がいるとこ全部モザイク入れたし、極力出さないようにしてたから、そうなんですよ。だから山本の顔自体がバンって出ることがちょっとね、だから、その、ドキッとするんですよね。今までダメっていう体でやってきたテレビを見てきてたから、だからよくやったよ。だからいろんなとこに多分、だからまあ、吉本もまあいいですよって OK 出したしっていうことでしょ。もう各方面、ね、駆けずり回ってね。いやー、でもね、ラストの喧嘩は面白かったね、やっぱね。いや、だからあそこまで行けたから良かったんじゃないですか、やっぱり。と思うよ、やっぱりね。あと、本当にあの人は愛されてるんですね。山本圭一という芸人さんは、その軍団山本つってすっごいたくさん彼を支援する人がいて、で、何より、加藤がずっと待ってるわけでしょ。他の人とお笑いはやらずに。いや、だから好きなんだね。お笑いが好きだし、山本が好きなんだね。いや、俺はだからやっぱそう、加藤がかっこいいっていうことが、で、あんなに謝れるんだね。赤の他人がやったことに。それいくら相方とはいえさ、ずーっとあの人頭下げてきたでしょ、今まで。で、あそこでもさ、もうみんなにね、一緒に頭下げるって土下座してさ、何にも悪いことしてないのにさ、あの人。いや、あれは、かっこいいですわ。やっぱちょっとね、加藤の男気にスタンディングオベーションしたい感じですよね、やっぱり。だそういう意味でもやっぱりもう、その、頑張って加藤さんっていう感じがするんで、そういう意味でもう全然拍手して迎えたいですけどね。もう、ちょっと見たいでしょ、しかもネタ。今、うん。そうだよね。あの年齢でちゃんとネタをやり始める芸人さんってなかなかいないから、ちょっとそれも見たいしね。あとやっぱ、なんか、芸人してる加藤ってなかなか見れないっていうのもあるし、加藤っていつの間にあんなになったんだって思いません？信じられないですよね。俺らのイメージ、スッキリの司会者じゃないですよ、ね、あの人。ああいうの一番できなさそうな人でしたからね。狂犬加藤って言われたんですから、あの人。あの人何でも、すぐは女の人とかすぐ突き飛ばしたりとかするし、もう言葉遣い汚いし、ガンガン罵るし、怖がられるタイプの人だったから、っていうキャラの人だったから。で、山本とそれで喧嘩するっていう。で、結構、ちゃんと普段慣れてない人と引くぐらいの喧嘩するんですよね、結構ね。かっこ激しく物壊したりとかして。だから女の人嫌やねってなっちゃうんだけど、男だけゲラゲラ笑ってるみたいな感じになるんですよ、やっぱり。感じとしては。だから結構ギリギリの線行く人たちでしたよね、極楽とんぼってね。まあだから、めちゃイケで復活するんですかね。 まあ、最近めちゃイケを見てないからどう、だ最近ね、俺めちゃイケ動画探してよく見てるんですよ。こう空白を埋めるように。めちゃイケって最近見てた？
もう見てない。
俺でもめちゃイケ見てたのってマジで15年ぐらい前だわ、本当に。
私もすっごい昔は。
に見てましたよね。やっぱ人気番組で面白かったしね。うん。それこそだからね、ちょうどナイナイがスターになり始めぐらいの頃ですよね。めちゃモテめちゃイケ に昇格してその頃ですね、俺ら中学とか高校ぐらいの頃ですね。その頃はねやっぱ見てたよ。でやっぱその空白の10年って言ってたけど、その10年間ぐらいの中でこう見れるものを探して見てるんですけど、まあでもやっぱり面白いですよ。頑張ってお笑いのみで頑張ろうとしてますよね。こう面白さだけで、他のところはほら情報性とかいっぱいね、こんな生活の知恵とかやってる中でなんか役に立たない、ただ面白いだけっていうことでどれだけやれるかってすげえ頑張ってる感じは、まあね、最近つまんなくなったとか結構言われてるじゃん。で見てないから何とも言えないんですけど、まあでも長くやってりゃつまんなくなる時期も来るなと思いますけどね。でもどうなんでしょうか。今見たらその山本がいなくなった前後ぐらいのちょっと今見てるんですけど、普通に面白いですよ、やっぱりちゃんと見るとね。でもなんだろうな、まあでもやっぱりこうちょっとこう勢いがなくなってる感じとか、ちょっと疲れみたいな出るのかな、やっぱこうやることがなくなってくるとか、うん、まあどうしてもね出てくるだろうしね。
あと最近弾圧がすごい。
ああ、まあ批判がね、まあそうだよね。あんまりあれだね、めちゃイケって親が子供に見せたくない番組の常連だったもんね。そうだね。いやでも面白かったけどな。そうだ、まあ俺そうだね、あれなんかこうダウンタウンとかトンネルズではない笑いの見せ方の形だったんだろうね、あれね。そんなに俺あの一人一人は好きじゃなかったけどね。ナイナイもヨイコも極楽とんぼもそれだけだとそんな好きじゃなかった。あのパッケージ全体の感じで面白くなってたから、めちゃイケ自体は好きだったし全然笑ってたし、まあ俺はお笑い芸人さんに対してはね特別尊敬の念があるので、人を笑わすという仕事をずっとやってる人に対して、まああれですよ、あの山本さんがやったことをそろそろ許してもいいんじゃないかっていう意見に関しては俺はねどっちでもないです。別に嫌な人はしょうがない、嫌な人は見なくていいと思います。あので視聴率が低ければあの人も使われなくなってくるわけ、その中で やっていかなきゃいけないっていう十字架も背負ったわけだから、出そうって思う人が出して、でも評判良くないならいやもう次はもう出さないっていう浮き沈みの中頑張っていくんでしょう彼は。だから別に肯定も否定も俺は特にないです。ただあの人は面白いとは思います、僕は。うん。ただ芸人としては面白いと思います。で、極楽とんぼは面白いと思います。だから俺としては普通に見たいです。ただあの一件があったことで二度と見たくないっていう人がいるのは当然だとも思うので、なんて言うんですかね。やっぱ微妙なとこですよ。だからそれをなんかこう頑張って、ね、テロップで出したじゃないですか。そのね、社会的制裁は十分受けたと判断し、この企画をやっていますっていうのをね、めちゃイケも出したでしょ。やっぱりその相当なやっぱり逡巡と決断があったんだと思うんですよ、あれには。だそのめちゃイケの人たち、片岡飛鳥総監督を率いるあの人たちの男気と、めちゃイケメンバーの男気と、何よりも加藤浩次の男気に素晴らしいと。でもこっから先のことは、まあ今スタートしたわけですけど、ドマイナスからのスタートですから山本さんは。それはもうやむを得ないんじゃないかなっていうのが俺はフラットの意見な気がするんだよね。好きだけど、
まあね、
うん、ああそうね。じゃあ休憩しますよし、じゃあ休憩。
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
もう時間なんざ気にしてられないんですよ、もうこんなね。そうなんです。ちょっとね、メールをね、一つね。ご紹介したいと思いますよ。メール。はい、ラジオネーム、シュインちゃん。 番組名、くつまゆうきオブセクシャルアワー。ちょっと番組間違ってると思うんですけどね。僕のとこ間違ってきちゃうんですよね。で、メッセージいきますよ。極戦、屈戦。消しゴミストの私から言わせてもらうと、物はないっす。私が物を小馬鹿にしてやまない理由は小馬鹿にしてやまないですね。消しゴム本体がよく崩れていくところだというのはご存知だと思いますが、知らねえよ。桜クレパスのフォームイレイザーダブルは本体が崩れないし、力を入れなくても楽に消えるし、力を入れて使えば小国なら一晩で消せます。先進国ではフォームイレイザーダブルの使用を条約で禁止しようとの声が広まっており、中東では密かにフォームイレイザーダブルを開発、改造、量産しているとかがないとか。はい、ありがとうございました。というわけでね、ボケが多い。相変わらず。ああ、シュインチじゃないとか、シュインちゃんだからね。お前だからシュインってのやめろ。というわけでね、そうなんだ。彼はあの漫画描いてんですよ、この彼は。で、物はないって、あのほら、俺あの、前々回であの、文房具の話して、前々回かな。もう結局、消しゴムはなんか今、あの、革命的なのが見つからないと。結局、物が一番いいんじゃないかって言いましたけど、このね、桜クレパスのフォームイレイザーダブルっていうのがいいらしいよ。先進国では、でもね、あの、国を消せるぐらいだから、あの、条約で禁止しようっていう声が広まってるぐらいですからね。ね、だから、これだからあれです。僕ちょっと買って使ってみます。桜クレパスって、あ、なんか見たことあるわ。桜クレパスっていうカタカナの文字は。
小学校の時、きっと、はい、クーピーとか使ってたんじゃない
か。あ、あー、そうか。
クレヨンとかも。
はいはいはいはいはいはい。それの、ちょっとじゃあこのフォームイレイザーダブル、僕はね、ちょっとね、文房具屋で探してね、買ってみますよ。それがすげえ使えるんだったら、それから、これからは、うん。
どんな
やつ？あ、でも、俺使ってる生徒いたかな。今ちょっと長松さんが出してくれたんですけど、写真を。いやでも見たことないかもしれない。フォームイレイザーダブル。あ、でも100円なんだね。じゃあ安いね。ちょっとね、使ってみます、僕。で、もし、すごくよく使えて、小国が消せるのであれば、消しに行きたいと思います。どれかしらをね。別に何の恨みもないですけど、主因児が言ってるから。シュインちゃんが言ってるから、ちょっとそれは頑張って消そうと思います。そんなわけで、ごめんなさい、前回ね、YouTube の映像で、いいライブ映像はないかというのをね、こんな時間になっちゃいましたけど、まあまあ、まあね、さっきのめちゃイケの子切れるとか切っちゃってもいいですよ。でね、ライブ映像でいいのって言うんですけど、プロモーションビデオの映像であり、ライブ映像でもあるっていう映像があって、これがね、キングブラザーズの、今ちょっと皆さん、久々に、YouTube で検索してください。キングブラザーズの、キングブラザーズ空白、空白、マッハクラブって言ってください。全部カタカナでいいです。キングブラザーズ、スペース、マッハクラブ。で、一番最初に出ます。これね、多分ね、長松も一緒に見たことあると思うんですよ。これ、見ます？それそれそれ、一番上。じゃあ皆さん行きますか？久々に行きます？
準備が。
イヤホンとかしてください、皆さん。いや、皆さんはいいですよ、そのまま流してくれ。一緒に流して、二つのウィンドウ出してくれいいんで、別に。
ソニックさんなく
て。見たい。あ、じゃあ、ソニックさん、イヤホンで聞きますか？僕ので。皆さん、これからちょっと聞いてください。これから皆さんはね、見るのはね、音楽ではないです。ロックです。一言で言うなら。もう一回言いますよ。皆さん、今から音楽ではないです。見るのは、ロックです。
二回言いますね。
言いたいことはそれに全部詰まってます。僕の、これはいい意味でも悪い意味でも、キングブラザーズに対する僕の評価です。はい、まあぜひ、じゃあちょっと。はい、皆さん、じゃあちょっと、一回、これ広告とか出そうなら、一回、あ、これいけそうかな？はい、皆さん。
はい、
さあ、よいしょ。じゃあ行きますよ。キングブラザーズマッハクラブ行きます。3、2、1。どうすかこのロケーションどうですかこれ。
どこだここ。
わかんないですか湖みたいなとこでやってるんですね。なんかそうですね。やっぱね、僕ね、やっぱもともとね、 ミッシェルガン・エレファントっていうバンドがすごい好きで、やっぱりこうスーツ着てる男たちが、ちょっとこわもての男たちがこうあのギターかき鳴らしたりしてる姿っていうのをロックバンドの一番こう原体験として体験してるんで、こういうスタイルで演奏されるとね、俺やっぱちょっと来ちゃうんですよ。やっぱかっこいいんですよ。
ああスーツ着てる、
そうなんですよ。このちょっとおっかなそうな人たちね
近寄りがたい、
そうそうそうそうそう。
サラリーマンスーツじゃないかもしれない、うん、ヤクザかもしれない。
そうなんかチンピラっぽいんですよやっぱり、うん、やっぱりそうちょっとねロックバンドってギャング感が少しあって、うん、でどうですかあのぐっちゃぐちゃの演奏。キングブラザーズこれまだ綺麗な方ですよ演奏。ライブだともっともっとですから。これ長間さん見たことあるでしょ。
多分見たことある、うん、
僕ねこうなりたかったんですよあのね僕ね映像のこの映像のね向かって左の人、今これから先見ますけど、今ギター取りましたね、うん、俺ねこの人みたいなんですよもともと。必ずこの人こう西宮の人なんですけど、西宮って必ず叫ぶんですこれ、これこの状態で。
うわ言うた言うた、うん、西の宮
気持ちよさそうでしょこの人、うん、
思った気持ちよさそうやな、ね、やってる人の胴とさ背景の性が、
そうですね
これね、
これねもうねのその普段の練習が全く役に立たない感じね演奏がこれがねやっぱすごい潔すぎて、
うん、
いやでもねもうロックを鳴らしてるんです彼らは。音楽やってないんです、ロックなんです。
ロックだねこれは。
そう
ロックなんだね。
そうこれはねやっぱねある種の一個の極点だと思うんですよね。もう上手いとか下手とか関係ないんですよもうそのなんでならロックだからなんです、うん、っていうとこ地点まで自分らのテンションがいっちゃってるんですよ。もうあとは勝手に見てくれとこっちを、あ俺らを。チューニングが合ってる合ってないとか、リズムがそのテンポが狂ってる狂ってないとかね関係ないんです、うん、なぜならロックだからなんです。
ロックだから。
だからやっぱなんかねその上手いとか下手じゃないとかロックだっていうのはあるでしょ。そういう練習とかではどうにもならない隙間というかはみ出しの部分ってあるんですよね。で、それをどうにかミュージシャンって出そうとするわけ。そのなんかこう、ソウルとか気持ちとかいろんな言葉で。その部分だけを抽出してるような人たちなんですよね。あ、今終わりましたけど。僕ね、こうなりたかったんです。いや、これね、違うんですよ。これね、恥ずかしいんです。ここまでなるのは、もうね、なんていうの?もう、どうなっても、どう言われても構わないと。なぜなら俺たちはロックなんだってとこまで行かないとこれできないんですよ。これ恥ずかしいんですって絶対。
文化祭の時には。
そうだからこれねとんもうものすごいマックスなテンションに自分を持ってってもうね最高にかっこいいと自分はっていうとこまで行かないとこまで持って、それこそボクサーとかアスリートの多分メンタルだと思うんだけど、もうね俺が今世界で最強だとロックンロール最強だっていうとこまで持っていかないとここには行けないんです。でそれ音楽かっていうと。わかんないです。ロックです。何回も言うけど。で、それがやっぱりかっこいいんですよね。ただ、これがわかんない人は、こんなの、これね、あのね、みんなね、多分ちょっとこの YouTube のやつを見てほしいんだけど、これまだ残ってるかな。コメントが26件あってね。 生で見たがロックンロールの意味を履き違えたゴミみたいなバンドだったってあるんですよ。これね正解だと思うんですよ。だってゴミみてえだもん演奏。それこそちゃんとテンポを合わせてしっかり練習してね、弦チューニング整えてね、ちゃんとサウンドチェックしてしっかりやるっていうのがしっかりしてるんだったら、これゴミみたいなもんですよこんなもんは。でもゴミみたいっていうのが褒め言葉でもあるわけですよ。もうゴミみたいでいいんですよ、かっこよければ。ゴミみたいでかっこよかったらもうロックなんですよっていうことなんです多分。だからこのゴミみたいなバンドだったっていうのはキングブラザーズはそんな嫌じゃないと思うんです僕は。逆にクソみてえでゴミみたいでいいんですよ、でもかっこよければっていう人たちなんですよ。もう歌なんか歌えてなくたって、だってもうぐっちゃぐちゃですからね、うん、ギター途中弾かないんですから。弾かないしもう叫んでるし何言ってっか分かんないしね。もうだから最初からちゃんと弾くつもりなんかないんですよ。そう、それがやっぱね潔い。でもやっぱり心打たれる人は打たれるんで、ちなみにロック好きな僕の彼女はダメでした。やっぱり
ダメなんだ。
やっぱりミシェル・エレマントはすごいテンションでちゃんと演奏してるでしょ。うん、してないじゃないですかちゃんと。キングブラザーズキングブラザーズとギターウルフはちゃんと演奏してないんです。特にライブはもうね、もうそのアティチュードのソウルの部分だけがガーンって出てるだけでぐっちゃぐちゃなんですよ。それがかっこいいっていう人はかっこいいんだけど、ダメな人はダメで、ね、俺はね半々です。俺はこれ会場に行っちゃえば行けるかもしれないけど、ライブ映像として見る分にはもううるせえだけだなってなっちゃうんですけど、でもこの感じはねちょうどいいんですよね。うん、これは客前じゃないからかもしれない、いい感じで冷静なのかもしれないけど、このキングブラザーズのマハクラブは俺の中ではギリギリのテンションでいい感じだなっていう感じでした。はい、皆さんそういうわけでロックとはこういうものです。一つの極点、一つの理想形。僕はね本当はこの人みたいに、これマーヤって言うんですけど、この西宮って言ってた人、これ俺はちょっとマーヤみたいになりたいんです本当は。なかなかなれないです。みんななりたくてもなかなかここまでね腹をくくれないんです。うん、ロックンロールと心中しようっていう気持ちがないとなかなかここまではなれないですね。だからその要するにクソみてえじゃねえかお前って言われるのも覚悟でやらないとできないから、これはいつか死ぬまでにはちょっとこのテンションに行きたいと思います。このション点に急に業界用語入れますけどそういうわけでエンディングで、
ミュージックゼロチャンネル、
つうわけで、告知じゃあお二人ありますか。
ソニックナースです。10月22日土曜日、大宮の一個隣の宮原の駅から10分ぐらいのところにあるひそみねというライブハウスで最強の詩人を集めたライブをやります。
いいですね。
詩なんてバカにさせねえぞ、ロックだぞ。
お、それはソニックナースさんの名前で出てるんですか、それともそれは裏
か。あ、ソニックナース。
あ、出るんですね、
はい、
なるほど。ソニックナースとひらがなで入れて、ダッチワイフみたいなアイコンですよね。ソニックナースで何人かいるから、その中のダッチワイフみたいなアイコンに今の詳細が載ってると。それが今この、声お声を出したマッハソニックナースさんですソニックマッハナースさんですなんでよろしくお願いします。というわけで、長松さんありますか。
はい、崩れる本棚というサークルやっています。
はい、
これは、同人誌即売会第4回テキストレボリューションズという、はい、イベントに参加します。
はい、
日時は2016年10月8日土曜日、場所は都立産業貿易センター台東館、
はい、
最寄りの駅は浅草になります。
はい、長松くんは、うさぎのビッチっていう、アカウント名でツイッターをやっておりますんで、そこから詳細見れますよね。
サブマニシロ
です。サブマニシロでしたっけ本当にそれでいいんだなお前ちゃんと告知したのにいいんだな本当に。俺今そうするとここ切っちゃうからなお前、サブマニシロでって言っちゃうぞお前。それだともう告知意味なくなっちゃう。うさぎのビッチですよね。ウニ点々ですね。
みんなサブマリンシロ
で、うん、サブマリンシロって誰なんだよ。
う
ん、あんまり大事にしなくていいですよ。思いつき言ったんですから。というわけで、僕は GITHEEEYE という名前で、ハスラーを買おうと思ってますんで、ぜひ、ね、先に言っちゃった欲望。1曲150円で僕ね、音楽配信してますんでね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。はい、それでは今日は終わりにしましょう。どうも、お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。さよなら。